今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の3章11節から21節までです。第一サムエル記の3章11節から21節、はじめに14節までをお読みします。主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆二つの耳が鳴るであろう。その日にはエリの家について私が語ったことをすべて初めから終わりまでエリに果たそう。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分自身の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだ。だから私はエリの家について誓った。エリの家の戸川、生贄によっても、穀物の捧げ物によっても、永遠に償うことはできない。では、一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたに仕えるはずの祭司が、罪を犯し、また人々に罪を犯させ、そしてそれを制止しない父親の祭司、それに引き換えサムエルという神様の御言葉を余すところなくいただいたらそれを伝え尽くすという預言者、この二人のありさまを見ますに、本当に私たちの日々の生活においてあなたの御声をしっかりと聞くべきこと、それをはっきりと口で宣言して、その通り行うべきことをしよう。私たちは、これがいかに命の道であるか、いかに幸いの道であるか、しよう。それを見ます。どうか今日、あなたがお語りください。このしもべの唇、また、これに預かる一人一人の耳、そして一人一人の思いと心と体と、あなたの血を持って清めて、今日あなたの命をしっかりといただくことができますように、どうかあなたがお語りください。これからの一切をあなたが支配してください。あなたの命が満ち溢れるこれからの時でありますように、一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主がですね、この少年サムエルのところに現れて、そして、サムエルと呼びました。サムエルは、祭司エリが呼んだものと思って、それでエリのところに行くということを、これを3回も繰り返すんですけども、しかし3度目にエリは、このサムエルに語っているのは、どうやら主に違いないということがわかり、そして、サムエルに今度その呼び声がかかったら主をお話しください、しもべは聞いております、そのように申し上げるんだ、そうサムエルに伝えて、でそれでサムエルがいよいよ4回目にサムエルと呼び声がかかった時、サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げました。でそうして主が語り出すところが、今日の箇所ですね。なんで、カエさんは、このサムエルに、私は主であるとか、私は神である、私はエリではないとか、そういうことをなぜ言わずに、サムエルを3回も、エリのところに間違って行かせるようにしたのか。いや、むしろ、エリのところにわざと主は行かせるために、そういうふうにしたのではないかと、エリにむしろ知らせるためですね。主がサムエルに現れたのはエリに、そしてまた、 イスラエル全体に伝えるためでした。物事を。サムエルを通して、ね、サムエルに主が現れたのだということをね、サムエルがエリのところにいて3回も起こす。ね、寝てるところを3回も起こして、そしてエリが、あ、主が現れたのだと知るためですね。もし主が初めからサムエルに、ね、私は主である。あなたの、ね、育ての祭司、エリにこう言いなさいって、ね、初めから言ってたとしたら、ね、サムエルがエリのところに行っても、そんな説得力はなかったでしょうけど、でも、実際にエリを3度も起こすことによって、まあ、そのような説得力といいますか、まあ、エリが確かに主がサムエルに現れた。ね、自分を、ね、祭司であるエリをスルーしてサムエルに現れた。ね、本当にこのことを、エリは、はっきりと戒めを受けるべきです。そしてその主がサムエルに現れたその内容、ね、主がサムエルに伝えられたその内容も、もう本当にエリーに対しての、その警告ですね。エリーに対する警告はもう一度目、ね、ありました。それは前の章の、ね、27節からのところ、36節までのところですね。ここにおいてすでに、ね、神の人がエリのところに来て、ね、言いました。まあ、ですから、このサムエルを通したこの言葉は、まあ、2度目ですね。まあ、サムエルがまだ少年の頃、まあ、おそらく、まあ、10代になったか、まあ、そのぐらいの時でしょう。まあ、ですから、前回の、その、時から、まあ、若干時間は経っているんですけども、まあ、そんなに、まあ、何十年と経ってはいないんですけども、でも、まあ、2回目ですね、祭司エリーは確かに、ね、その前に、まあ、22節から26節のところに、その、まあ、戒めをしたんですけど、でも、その戒めを、その、二人の、このエリーの子たちは聞かなかった。で、そこからさらにね、主の、神の人が、エリのところに使わされて、あなたは自分の息子の方を私よりも重んじている。で、そうして自分の懐を肥やそうとしているのか。ね、もしそんなことをしているならば、ね、その日は近づいている、ね。まだ確定ではなかったんです。この第1回目の警告の時。私はあなたのホフニとピネハス二人の一日のうちに死ぬ。そういうことをしてるならば、あなたから祭司職を取り上げて、別のものに祭司職を任せるようになる。で、言っても、まだ相変わらず聞かなかったんですね。祭司エリは、まあ、確かに息子たちを、戒めはしたでしょう。まあ、ちなみにですね、今日のこの、読んだところの、13節のところで、それは自分の、息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら、彼らを戒めなかった罪のためだ。日本語の聖書で書いてあるんですけども、まあ、彼らを戒めなかった。この戒め、という言葉、ヘブル語ではカーハーって言うんです。カーハー。これ、まあ、確かに戒めるという意味はあるんですけども、むしろですね、弱めるとか、あるいは抑止する、拘束する、ね、とどめるとか、まあ、要するに、もっと、その、今行っていることをやめさせるとか、あるいはそれを弱める、まあ、そういう方の意味ですね。あなたの息子たちが、自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら、彼らを、ね、抑止しなかった。拘束しなかった。まあ、ですから、韓国語ではそちらの方ですか。うん、禁じなかった。あ、そうですね。よりそちらの方の意味が正しいですね。ですから、まあ、日本語の聖書では、あれ、エリは確かに戒めたけれどもな、まあ、思うかもしれないですけど、でも、口先の戒めじゃダメなんですね。抑止しなければ、禁じなければ、ね、その呪いをしているようなことを抑止しなければダメなんです。ね、息子が呪いを招くような、罪を犯すようなことをしておきながら、ね、口で言っても聞かなかったら、ね、体を張ってやめさせる、ね。やめさせなければ意味がないんです。でも、エリはこの二人の子たちをやめさせなかった。呪いを招くことを相変わらず、ね、口で ね、ダメだよダメだよって言いながら、でもこの二人の息子たち相変わらず、ね、その神の宮でみだらなことをしたり、あるいは生徒たちの捧げ物を横取りしたり、ね、そうやって生徒たちの礼拝の心を踏みにじっても何とも思わなかったり、それをエリは抑止しなかった。だから、まあ、14節、だから私はエリの家について誓った。エリの家の戸川は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に償うことはできない。まあ、このように、サムエルを通して、主は語られました。まあ、でもまだですね、この言葉、主がこの警告を与えられてから、またさらにサムエル、この時はまだ少年だったんですけども、そこからさらにこの後成長していくんですが、でもね、まだ 2年3年とそのことは実現しないんですね。主のその、災いはまだ実現しません。まだね、猶予期間が与えられてるんですね。本当に主の警告の2度目ですけれども、でもそこから2年3年と悔い改めないということを、ね、エリの家はしていたんです。警告がひとたび与えられて、ね、預言者を通して警告が与えられて、そして警告を受けた者がそれによって悔い改めたならば、その警告の中の、災いは実現しないんですね。主は憐れみ深い方です、ね、ヨナ、魚に飲み込まれた預言者ヨナは、ニネベの町に、ね、もうあと40日すればこの町は滅びるだけ警告をした。で、その警告によってニネベの町は悔い改めたんです。悔い改めたならば、ね、40日後何の災いもくだわらなかったんですね。なぜなら悔い改めて本当に真剣になって立ち返ろうとしたのを主は見たから憐れまれたんです、ね、預言者のヨナの、その災いの預言は成就しなかった。まあ、もっとも悔い改めなかったら成就していたでしょう。でも悔い改めたから、その災いは主はその災いを取り除けてくださった。主はそういう方ですけれども、でも祭司エリとその家はこの二度目の警告を受けてもですね、相変わらずそういう罪をずっと犯してきたんですね。その災いの原は、まあ、次の4章の方で実現することになるんですけども、でエリのその災いの原、サムエル、少年サムエルに告げられました。主をお語りください、しもべが聞きますと、そう見舞いに出たところ、本当に人に言いづらいことが示されました。小さい子供、まあ、少年に、まあ、ちょっと酷にかなと思うかもしれないんですけども、でもですね、どんな言葉が与えられてもそれを正確に人に伝えること、これが、まあ、預言者としての、まあ、最も重要な、そのたしなみであり、まあ、性質ですね。サムエルは早速試されたんでしょう。小さいこの少年の時から、15節以降サムエルはどのように、まあ、したか、記されておりますけども、15節以降お読みします。サムエルは朝まで眠り、それから主の宮の扉を開けた。サムエルはこの黙示についてエリに語るのを恐れた。ところがエリはサムエルを呼んで言った。我が子サムエルよ。サムエルは、はい、ここにおりますと答えた。エリは言った。お前にお告げになったことはどんなことだったのか、私に隠さないでくれ。もしお前にお告げになった言葉の一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰せられるように。それでサムエルはすべてのことを話して何も隠さなかった。エリは言った。その方は主だ。主が御心にかなうことをなさいますように。まあ、このようなことを になったんですけども、エリは、ね、主がお方になったことを、それは主だ、主が御心にかなったことをなさいますようにね、まあ、一見、なんか信仰深いような、自分に災いの言葉が与えられたんですけども、それをそのまま、ね、受け入れる、そういう言葉ですけども、でもこの中にですね、本当に悔い改めるとか、本当に自分が悪かった、行いを改めようとか、ね、そういった反省がないんですね。まあ、こういう人います。主がお方になった。主が私に災いを、ああ、その通りになるように、これ、一見、信心深そうな言葉でいて、でも自分自身を改めるということをしないのであるならば、ね、主の目には、それは良くないことです。警告が与えられたのであるならば、しっかりと自分自身が変わるべきなんですね。やめるべきことがあったらやめる。また、誰かを戒めなさいということであるならば、戒める。やめさせる。ね、まあ、戒め、確かにエリはしたでしょう。でも、抑止をしなかった。拘束はしなかった。人々に罪を犯させ、神と人との間に汚れをもたらすようなことを、息子二人がしていることを、それをやめさせなかった。神様の御言葉を、実行するよりも、むしろ、自分の息子の方をやはりこのエリは重んじていたんですね。主よりも息子たちの方を重んじていたようです。エリは、98歳であったにもかかわらず体がね、重かった、太かったんですね。大きかった。まあ、ですから、ね、彼自身、まあ、この後、この、まあ、4章の終わりの方に、彼は、4章の18節のところに言いますと、ね、エリはその門のそばに仰向けに落ち、首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。ね、もうそのまま倒れて、首の骨が、ね、倒れるだけで折れちゃうほどに、ね、体が重かった。確かに年を取れば骨は弱くなるでしょうけども、でも、それ以前に重かったんですね。太っていたんです。声太っていた。何によってでしょうね。まあ、息子たちがいつももたらすものによってでしょう。やはり、彼は、息子たちが持ってくるものによって私腹を肥やしているところがあったんでしょう。実際、主からね、そういうふうに、言われておりましたね。2章の29節の後半で、ね、最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか、自分たちを肥やす。ですから本当に祭司であるものが、人々の捧げ物によって私腹を肥やすということ、これは、本当にあってはならないことですね。確かに祭司は、人々の捧げ物の中から養いを受ける分はあり、まあ、それは特権はあるんですけども、しかし、このエリとその二人の息子たちのように、もう何から何まで全部、ね、主に捧げるべきものを何から何まで祭司が横取りするということ、これは本当に呪いをもたらすようなことです。皆さん自身もですね、本当に主に捧げることに関して、これをおろそかにしてはなりません。アナニアとサッパリア、ね、使徒行伝で恐ろしいことが起こりました。それも、主への捧げ物に関することで、によってでした。ね、捧げ物の一部を偽って、ね、これは、もう一部だというのを偽って全部だと、ね、そのことによって、アナニアとサッパリアは、撃たれてしまいましたけども、このエリ、まあ、祭司、本当に捧げ物に関することについては、恐れ、思って、おのどきを持って取り扱って、ね、人々が主に捧げること、これはしっかりと、ね、主に、取り持っていくべきです。まあ、ですから、このしもべは本当に、生徒たちの捧げ物のことについておろそかに、することはできないです。本当に恐れを持って、まあ、これからも取り組んでいきたいと思いますけれども、まあ、エリとその家は、まあ、このようでした。その方は主だ。主が御心にかなうことをなさいますように。いや、 こんなことを言われたのであるならば、本当に主よごめんなさい、ね、神様許してください、どうかしもべのこの罪とがを、から顔を背けて、あなたの憐れみのゆえに、ね、まあ、そのように本当にダビデはそういうふうにしました。ね、ダビデは警告が与えられたらすぐに、ね、悔い改めとまた告白の祈りをして、ね、そうしてダビデは許されましたけれども、でもこのエリは、ね、主から言葉が与えられたら、主が御心にかなうことをなさいますように、一見信じ深いようなことを言って、でもそれによってその言葉の通りになってしまうんですね。皆さんは警告が与えられたならば、本当に悔い改めて、もう本当に心を打ち叩いて、胸を打ち叩いて、ダビデのように罪を悲しんで、そして許しを請うべきなんです。それに引き換えサムエルはどのようになっていったか、19節以降、サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とされなかった、ね、言葉を地に落とされなかったということは、サムエルが、ね、主がサムエルを通して語られた言葉がすべて実現した。そして、ね、サムエルが、ね、こうなると言ったその予言の言葉で成就しなかったことはなかったということですね。で、こうして全イスラエルはダンからベールシェバまでサムエルが主の預言者に任じられたことを知った。主は再び城で現れた。主の言葉によって主がご自身を城でサムエルに表されたからである。アメン。ね、全イスラエル、ダンからベールシェバまでという言葉が出てきました。ね、詩式の方でも、ね、ちょっと学んだんですけど、要するに上から下まで、ね、ダンはイスラエルの最北端、ベールシェバが最南端、まあ、ですからもう上から下までトータルで、イスラエル中がサムエルという、ね、この城における城のサムエルが主の預言者として任じられたのだと知りました。まあ、何によってか、それはサムエルの言葉によってですね。サムエルの言葉は一つも地に落とされませんでした。そして21節、ね、主は再び城で現れた、ね。それまで現れていなかったんです。祭司エリとその二人の息子たちの、その罪咎のゆえに、主は、ね、予言によっても幻によっても、示されなかった。ね、指導者に罪咎があるとき、主は、ね、幻も予言も稀にしかない。三章一節ではそう書いてありますね。また、その後のサウル王も、ね、もう本当にサウル王が主の御言葉に背きに背いていったら、もうサウル王に対して、ね、予言によっても、予言者によっても、またウリムやトニムによっても、主の言葉は示されなかった。だから、サウル王は最終的に何を頼ったか、口寄せに頼ったんですね。主の言葉が与えられない。ね、それは、罪咎がある場合はそうです。しっかりと悔い改めてそれを覗き去らなければならないんですね。サムエルはそういうことをしませんでした。サムエルは本当に主の言葉を、そのまま伝えるということを、ね、この最初のことによって、最初の試験はパスしたんですね。実際に、人に言いづらい。それも自分を育ててくれた親の、しかも、ね、大祭司です。イスラエルの指導者の中で、当時、エリが、まあ、裁きつかさのような形でした、ね。もうトップだったんですけども、でもそれでも、サムエルは正確に主から与えられた言葉を、そのまま包み隠さず、述べました。まあ、こうしてサムエルは、ね、預言者として、本当に主から与えられた言葉をそのまま伝えるということを、それを実行にして、で、そうして、預言者としての、その性質、主が用いて、どんどんサムエルを用いるようになりました。そして主は再び城で現れ、ですから人々は、祭司エリとか、ホフニ・ピネハスのところではなく、サムエルのところに、エリたちをスルーして、サムエルのところに人々は、 行くようになりました。21節を見ますと、主は再び城で現れた。主の言葉によって、主がご自身を城でサムエルに表されたからである。アメン。主の言葉によってです。幻とか、印とかによってではなく、主の言葉によって、主はサムエルに現れました。ですから、ね、サムエル、ね、この少年の時、もうその声、サムエルというその主の呼び声を得ます。エリが呼んだのと勘違いしたくらいですから、まあ、ですから本当に主はサムエルに対して人が、サムエルの耳には人が語りかけるように主が語りかけるような形で主はサムエルに現れたんですね。主の現れは、まあ、いろいろな形があります。ね、幻によって現れるパターンもあり、夢によって現れる。あるいは、このサムエルのように言葉によって現れる。まあ、そういう、こともあるんですけども、でも今私たちに主はどのように現れるか、ね、それは、これによってですね、聖書によってです。御言葉によってです。確かにね、幻とか夢によって主が語られて、主が導きを与えられるということは確かにあるんですけども、でも、御言葉、ね、この聖書の言葉に養われれば、養われるほどね、もう夢とか幻を見ることはなくなっていた、ね、そういうパターン非常に多いんですね。そうです。御言葉によって養われること、これが私たちに本当に与えられている導きです。御言葉がこう言ってるから、御言葉の通りに行う、ね。それで十分なんです。確かに夢や幻によって主は導くことはあるんですけども、でも、主の言葉によって、御言葉に記されている通り、ね、御言葉によって導かれるのであるならば、ね、決して失敗することはありません。ね、夢を見て、夢を、ね、果たしてその夢が主からのものか、それとも、自分で、普通に見た夢なのか、あるいは、悪しきものから来たのか、ね、私はこんな夢を見ましたとか言って、で、それで、その夢によって振り回されるような人もいるんですけども、でも私たちが導かれるべきは、この御言葉によってです。サムエルは、言葉によって、ね、サムエルの言葉が一つも地に落とされなかった。それによって、全イスラエルは、サムエルが主に、預言者として認じられたことを知りました。どうか皆さんも言葉、この聖書の言葉によって養われて、そして人々を養う時も、御言葉によって養いましょう。ね、自分勝手な思いつきだとか、あるいは世の方法とか、ね、そういったことに頼るのではなく、むしろ御言葉によって、ね、導かれていきましょう。世の中の、ね、教会においては、なぜか御言葉に頼るのではなく、世のカウンセリング方法だとか、世の心理学だとか、そういったものに頼ったり、そちらの方に向かってしまうこともあるんですけど、でも、あくまでキリスト者が頼るべきは御言葉であり、また人を導くときも、御言葉を伝えるべきです。どうか皆さん、御言葉によって養われて、清められて、御言葉を伝えるものとして、このサムエルのように用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、サムエルには本当に伝えづらいこと、エリに伝えづらいことが示されました。しかし彼は伝えました。促されてという形ではありましたが、しかし正しく伝えて、そして彼は一つの自信を持ち、また一つの成功体験をし、そしてまた一つと主の言葉が与えられ、それを人々に伝え、正しく伝え、そのようにして彼は全イスラエルから預言者として認められ、主の言葉によって主が現れたと書いてある通りに起こりました。本当に私たちも言葉によって、主の言葉によって私たちに現れているということを人々に知らしめ、またこの主の言葉によって私たち自身が導かれ養われていきますように、どうか助けてください。 あなたの御言葉、これによって人々を導き、またこの闇に満ちたこの時代の中において、サムエルがひときわ輝いたように、どうか御言葉によって養われ、御言葉によって導かれる、このあなたの愛された生徒たち一人一人を、この闇の世の中において、地の塩として、また世の光として、あなたがますます清め、整え、用いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの宮において主よ、本当に体も休め、またあなたの宮において霊が主の前にしっかりと起きていること、これが私たちがしなければならないことです。主よ、あなたはいつも私たちを命をもって満たしてくださり、キリストの命の中で見出してくださった方です。しっかりと私たちに聞かせてください。しっかりと聞いて、それをまだ守り行い、そして伝えることができますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。人に対して主よ、本当に恐れおののくことなく、神を恐れおののくことによって、主よ、その幸いを得ることができますように。あなたが私たちに授けてくださったその御言葉を、人を恐れることによってしっかりと伝え尽くすことができないような、罪を犯すことがありませんように、主よ、あなたが私たちを勇気を与えてください。勇気を持って、主よ、あなたからの預かった御言葉をしっかりと伝えることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、主よ、私たちを養い、育み、用いて祝福してくださったことを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住む多くの人々がイエス・キリストの御名を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように祈りましょう。